ラジオでランゲージラジカルナビ、この番組は藤沢市がお送りします。毎週火曜日は韓国語です。韓国語のナビゲートは島山信義です。先生はチェヨンソン先生です。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。さあ、空気が乾燥する冬は火災が発生しやすい季節でございます。今回は住宅用火災警報器についてお伝えしたいと思います。それでは先生、韓国語でよろしくお願いします。
はい。화재를미연에방지하기위해조기소화에의해피해를경감하는데유효한것이주택용화재경보기입니다연기가화재경보기에들어가면소리난램프가깜빡거립니다후지사와시에서는2011년부터모든주택에주택용화재경보가설치가의무화되어있습니다주택용화재경보기의수명은대략10년으로보시면됩니다본체의단추를눌러전지가없어지지않았는지먼지나기름등으로본체가더러워지지않았는지를한달을기준으로정기적으로점검합시다공기가건조한이시기는화재가발생하기쉽고스토브등의난방기구에따른화재발생이증가합니다불취급에주의를기울여주택화재로부터소중한가족을지킵시다
ありがとうございました。では今の内容を日本語でもお伝えします。火災を未然に防いだり、早期の消火によって被害を軽減したりするのに有効なものが住宅用火災警報器です。煙が火災警報器に入ると音やランプで知らせます。藤沢市では2011年より全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。住宅用火災警報器の寿命はおおむね10年が目安です。本体のボタンを押して電池が切れていないか、ホコリや油などで本体が汚れていないかなど1ヶ月を目安に定期的に点検をしましょう。空気が乾燥するこの時期は火災が発生しやすく、ストーブなどの暖房器具による火災発生が増えます。火の取り扱いに気をつけて住宅火災から大切な家族を守りましょうということでございまして、乾燥しているこういう時期にね、火災って本当に多いんでございますけれども、韓国ではですね、火災発生の原因で多いものって一体どういったものを挙げられるんでしょうか。
やっぱり不注意が多いらしいんですけども、
火の不注意ね、
はいはい、その漏電や漏電、そのタバコの
不始末とかですね。
そうですね、それもあるし、それから山火事も結構韓国にはありますね。
韓国も山火事あるんですね。
そうですね、冬厳しいし、はい、あの乾燥が結構、ね、
そうですね、確かにね、韓国で乾燥しますから ね空気すごく、
もう記憶に新しいのは南大門っていう文化財が放火により全焼された事件は痛ましかったです。
ありましたね、はい、ソウルの南大門、南大門、はい、全焼しちゃってるんでしたっけ、はい、もう跡形もなくなって、僕ちょうど2007年かな、2008年の、はい、本当になってすぐぐらいかなんかに、僕も旅行行った時に南大門とかの市場とか行って、はい、あ、立派なもん見た後に、いや、日本帰ってきたからね、なんかそのニュース見た時にやっぱ悲しかったですからね。
そうですね、いろんな世界の文化財が、結構フランスのとこでしたっけ。
そうですね、フランスでもありましたし、
いろいろあった
ので、ノートルダムね、
そうそう、なので
日本でも首里城が燃えちゃいましたから ね最近
だと、大事に守る義務が私たちはありますよね、は
い、そうですね、本当にいろいろ後世に残すためにも、はい、いろんな不始末だったりとか、そういった火災 ねぜひ皆さんね、はい、気をつけていただければなと思います。さあ、ということでございまして、最後に今日のワンポイントレッスン、こちらで終わりたいと思います。火災が発生しました、こちらを韓国語でどういうか教えてください。
はい、화재가발생했습니다。
화재가발생했습니다。
はい、
화재가발생했습니다。こちらを聞いた際にはですね、皆さん急いで、逃げていただいてですね、いただければなと思いますし、화재가발생했습니다。使う前に未然にですね、住宅用火災警報器、取り付けたりとか、いろいろ気をつけていただければなと思います。皆さんもぜひ使ってみてください。以上、韓国語でチェンソン先生をお迎えしました。先生、감사합니다。
감사합니다。안녕히계십시오。
ナビゲートは島山信義でした。ラジカルナビ、明日水曜日はポルトガル語です。この番組は藤沢市がお送りしました。